ディレクターズチキル、
チキル、イエーイ、やったー、最高
ニューメディアプログラム、ディレクターズチキルームは、キッチン&バーシェフ、神田酒店、長井電機と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
植物には心がある、誰かがそう言いました。その町の真ん中には小高い丘があって、そこには一本の木が生えていました。見た目は細々としていて、今にも枯れそうでしたが、不思議なことにその木は心を持っていました。
スプリングブレイク特別企画、ラジオドラマ恋をした木。
夕方になると一人の女の子が丘の上にやってきて、その木に向かってその日一日の出来事を話しました。もちろん木に心があることは知りません。ただの独り言です。
ねえねえ聞いて、今日はねこんなことがあったの。
15歳の女の子はとても純粋な心を持っていましたが、不運にも可愛くない上、性格も暗く、そして独り言まで言う癖があったので、学校でも仲間外れにされ、友達がいませんでした。だから女の子にとってそのみすぼらしい木だけが話し相手でした。木はその女の子の話を聞き続けました。女の子の話は悲観的でつまらなかったのですが、そのうち木は女の子の話を聞くのが楽しみになりました。なぜなら他に木に向かって話をするような人はいなかったからです。そして木もまた女の子と同じように孤独でした。やがて木は女の子のことが好きになりました。
ねえ、私みんなに嫌われてるの。誰も私を好きになってくれないの。
それが女の子の口癖でした。ある日、女の子がいつものように木に向かって話していると、そこに一人の男がやってきました。色白で痩せた男は女の子に、自分は旅の詩人だと名乗りました。
すみません、ちょっとお伺いしたい。
詩人は町のことを尋ねましたが、女の子はただ黙っていました。今まで男の人に悪口以外で話しかけられたことがなかったからです。女の子は逃げるようにして帰っていきました。女の子が帰ってしまうと、木はなぜか寂しい気持ちになりました。
変わった木だな。君はあの女の子が好きなのかい？
突然詩人は木に向かって言いました。
君は心を持ってるんだろう。
詩人は木の幹に手を当てました。
何のために心があるか知ってるかい？
木は考えました。植物である自分がなぜ心を持っているんだろう。木はかすかにその枝を揺らしてみせました。
人間の心は恋をするためにある。だからきっと君も同じだ。
詩人はそう言い切りました。
つまり君はあの子に恋してるわけだ。
次の日から詩人は夕方になると丘の上にやってくるようになりました。女の子が木に一日分の独り言を伝え終わる頃、詩人がやってきて、女の子は逃げるように帰っていきました。そして詩人は夕暮れに染まる街を眺めながら木に語り始めました。それは詩人が今までの旅で見たり、 聞いたりした恋の話でした。
それは貴族と貧乏人のある平凡な夫婦の一生片思いを続けた冴えない男の犬を愛した女とその飼い主の空中ブランコでキスしたサーカス団の思いつきで心中した若い男女の運命の再会を信じたまま結局一生出会うことのなかった二人の恋の話。
あまねく全ての人が恋をしていました。楽しい話から悲しい話まで詩人は木にありとあらゆる恋を語り、そして詩人はいかなる内容であろうと最後には
な、恋って素晴らしいだろ
と言って帰っていきました。
純粋な思いは必ず報われる。
これが詩人の言わんとするところでした。
努力は必ず報われるんだ。
詩人は心からそれを信じていました。しかし不運なことに詩人には才能がありました。努力する必要がなかったのです。純粋な思いがなくても彼の言葉はそれを伝えることができました。やがて木は女の子のことを考えて一日を過ごすようになりました。夕方になり彼女がやってくると木の心は踊るように高揚し、独り言を聞いている時間が永遠に続けばいいと思い、そして彼女が帰ってしまうと耐え難い寂しさに支配されました。詩人の恋の話を聞くたびにその心は揺れ、以前はぼんやりとしていた女の子に対する気持ちが大きく大きくなっていきました。それから2年の月日が過ぎました。丘の上の心を持った木は驚くほど立派に成長しました。かつて女の子が独り言を言うためだけに存在したみすぼらしい木は今や町のシンボルとなりました。
君は本当に不思議な木だね。きっと彼女の思いがこの幹を太くし、この葉を鮮やかに輝かせているんだろうね。
いつの間にか旅をやめて町に住み着いた詩人は言いました。
もっともっと立派で大きな木になれば必ず気持ちは伝わるよ。
詩人の言葉は木を勇気づけました。木がたった2年で大きく成長したように女の子もまた成長しました。女の子は17歳になると髪を切り、流行りの服を着て、いくつかの嘘を覚えて見違えるほど美しくなりました。美しくなると男たちは優しくなり彼女の話を聞きたがりました。がしかし女の子は美しくなっても基本的には暗い性格だったので、やはり一人ぼっちでした。
ねえねえ聞いて、今日はねこんなことがあったの。
立派になった木と美しくなった女の子は丘の上で終わることのない一方的な会話を続けました。それはどちらにとっても幸せなことでした。時々詩人はやってきて言いました。
幸せかい？それは君がまっすぐに思い続けたからだよ。
しかし詩人は女の子が美しくなると彼女に恋をしてしまいました。詩人は木のことを考えると少し心が痛みましたが、それでも気持ちを止めることなどできませんでした。詩人に言わせれば、
恋愛だけがこの世界に唯一の真実
だったのです。詩人の言葉には才能が宿っていたので、女の子はすぐに詩人を好きになりました。詩人は優しくて安心して可能性のある言葉を選んで女の子に恋を語ったのでした。詩人は愛することを愛していました。女の子よりもその恋自体を愛していたのです。しかし 女の子はそれに気づきませんでした。なぜなら今まで愛されたことのなかった女の子は愛を知らなかったからです。
嬉しい、私を好きになってくれるの？
僕の言葉は全て君のために。
以来女の子と詩人は他に姿を見せなくなりました。そしていくつか季節が巡りました。木はすでに丘よりもはるかに巨大な大樹となり、その枝は空を覆い隠し、根は町のあちこちに伸びていました。夏になり木が葉をつけると町は太陽から閉ざされ、多くの植物が枯れてしまいました。誰もなぜ木がここまで成長したかは知りませんでした。そして困り果てた町の人たちはついに木を切ってしまおうと考えました。木はあまりにも巨大に成長しすぎたのです。町の男たちが集まり、一週間がかりでノコギリを引きました。心を持つ木は切り倒されました。地面に横たわる瞬間まで木は女の子のことを思い続けていました。木はただ一言だけ、
ねえ私、みんなに嫌われてるの？誰も私を好きになってくれないの？
と独り言を言う女の子に声をかけてあげたかっただけでした。倒された木はバラバラに解体され、どこかに運ばれ、そしてテーブルの材料になりました。町には再び太陽の光が差すようになり、人々は喜びました。しかし運悪く、一人の見物人が倒れた木の下敷きになり大怪我をしました。男は病院で3日間苦しんだ後で死にました。男はかつて詩人と名乗っていた男でした。女の子はそれ以来周りの人間が木に見えるようになり、
誰も私を愛してくれないの
と独り言を言い続けました。詩人の死に気が触れてしまったのです。女の子はその後5年間を施設で過ごし、6年目のある雪の日にふと詩人が本当は誰も愛してなかったことに気づきました。
なんだ、あなた私のことが好きだったわけじゃないのね。
翌日、女の子は自分の体をノコギリでバラバラにしました。
スプリングブレイク特別企画ラジオドラマ恋をした木、声の出演ナレーション永井竜太、詩人中村健太、女の子私小林直子でお送りいたしました。
Director's sticky room. The sticky, the sticky, the sticky, the sticky. Director's sticky room.